77.1 Rainbow FM。
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、時計の針は19時30分を回りました。皆さん映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。1月31日花の金曜日、 FM 諫早美香のフラワーシネマ、週末の夜のひとときを映画の話と音楽でお楽しみください。今週はすみません、私ですね、実はもうアレルギー性鼻炎がひどくって、もう咳まで出てしまって、すごく大変なことになっちゃってですね、もう今日声が出なかったらどうしようと思いましたが、ここまでちょっと出るようになりまして、今週はちょっとお聞き苦しいと思いますが、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、先週からですね、1月25日土曜日から長崎県美術館で始まりました荒木博彦原画展、ジョジョ冒険の波紋、皆さんもこれご覧になりましたかね。漫画家の荒木博彦さんによるジョジョの奇妙な冒険は、1987年に週刊少年ジャンプで連載が開催され、2017年に誕生30周年を迎えました。シリーズ累計発行部数が1億部以上を記録している本作は、ジョースター家の奇妙な運命と因縁を中心に描かれ、その独特の手法や世界観は多くのファンに支持されています。この展覧会では豊富な肉質原画をはじめ、多彩な展示物とともにその歩みと歴史を紐解いていくという内容になっています。私この先日ですね、荒木博彦さんの記者会見に行ってきたんですけれども、荒木さんの長崎の印象は、まあ、川や港が多くって地形的に文化が入港しやすい素晴らしい場所ですねっておっしゃってました。まあ、今回この展覧会では会場に合わせてできるだけたくさんの作品を皆さんに見ていただきたくセレクトしているそうです。作品については、人間が存在することの素晴らしさを描いているので、まあ、キャラクターたちがみんな見守っているから前に進もうよと元気をもらって、この展覧会でいい思い出をたくさん作ってほしいと笑顔で語ってらっしゃいました。本当に荒木博彦さん、すごく素敵な人なんですよね。まあ、トークショーにはたくさんのファンの方が来ていて、実はこのトークショー結構争奪戦だったみたいで、この抽選に外れた方も荒木さんに一目会いたいということでですね、出待ちでですね、たくさんの方がいらっしゃってました。もう本当に作品一つ一つに心がこもっていて素晴らしいですし、この展覧会を見て初めてジョジョを知る人もきっとその世界観の虜になるんじゃないかななんて思いました。これ私展覧会見させていただいた時に音声ガイドもお借りしたんですけれども、荒木さんご自身による解説も踏まえているので、この音声ガイドを聞きながら展覧会を回ると、よりこうジョジョ展の世界に入り込めますので、ぜひこの音声ガイドも利用して楽しんでくださいね。まあ、長崎の前に東京と大阪で開催され、およそ26万人もの人が訪れたそうですので、長崎もこのジョジョ展で人がにぎわいそうですよね。荒木博彦原画展ジョジョ冒険の波紋は3月29日の日曜日まで長崎県美術館で開催中ですので、ぜひぜひ足を運んでください。そして今日はこの展覧会のチケットをペア5組10名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページ、または B プレス内のジョジョプレゼント応募フォームからご応募くださいね。締め切りは2月7日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。それではこのコーナー参りましょう。ピックアップシネマ、 ピックアップシネマ、今日ご紹介する作品は母との約束250通の手紙という作品です。シングルマザーとして息子ロマンを育てるユダヤ系ポーランド人のニーナは、ロマンが将来軍人として活躍した後作家として成功することを信じていました。そんなロマンの才能を引き出すために、躍起になるニーナからの過剰な愛と重圧にロマンは喘ぎながらも母の夢を叶えようと決意します。やがて成長したロマンは自由フランス軍に身を投じ、病で生死をさまよいますが、そんな時も息子に激励の手紙を送り続ける母のニーナ。そしてついにロマンはパイロットとして活躍し、同時に念願の小説が出版されることになります。それからもニーナの手紙はロマンのもとへ届き続けるのですが、という話です。外交官や映画監督、そして勝手に仕上がれの女優ジーン・セバーグの夫で、1980年に拳銃自殺でこの世を去ってしまったフランスの文豪ロマン・ギャリーの自伝小説夜明けの約束を映画化したものです。まあ、このニーナというお母さんはどれだけ息子を愛してるんだろうと、こうちょっと過剰すぎるんじゃないかななんて思ったりしたんですけれども、まあ母の偉大な愛とそれにこう応えようとする息子の優しさがすごく感じられる素敵な作品でした。母親のニーナの役をシャーロット・ゲンズブール、ロマンをイヴ・サンローラン、婚約者の友人のピエール・ニネが演じています。もうシャンロット・ゲンズブールのもう母親役がですね、とっても素晴らしいので、ここにもちょっと注目して見ていただきたいと思います。まあ子供を思う母の気持ちを共感しながら見れる作品なんじゃないかななんても思いました。とってもいい作品ですので、これおすすめです。母との約束250通の手紙は1月31日から全国順次公開中で、長崎では長崎セントラル劇場で3月13日から公開となりますので、ぜひ映画館でお楽しみください。それではここでメッセージをいただいているのでご紹介したいと思います。ラジオネームプリキュアのママさん、メッセージありがとうございます。ミカさん、こんにちは。こんにちは。私の娘はプリキュアが大好きで、いつもプリキュアの映画を楽しみにしています。中でもお気に入りは Yes! プリキュア5のキュアドリーム。最初は子供のアニメだと思っていましたが、ストーリーの面白さに今や私も娘と一緒になって楽しんでいます。プリキュア5の曲リクエストお願いしますといただきました。もうプリキュアですね、実はですね、私もね面白いなぁなんて思いながら最近映画も楽しみにしてるんですよね。また春には公開になりますので、ぜひこちらも楽しみにしてくださいね。ミカのフラワーシネマ。さあ、ここからは新作の紹介をしていきましょう。1月31日から公開になりました、嘘800京町ロワイヤル。日本中のお宝ファン、コメディファンを笑いと感動の渦に巻き込んだ大ヒット映画嘘800が再びスクリーンに登場します。かつて大阪堺で幻の利休の茶器で大勝負を仕掛けた古美術商のノリオと陶芸家のサスケは、ひょんなことからお宝の眠る京都で再会を果たします。二人はそこで父の形見を騙し取られた着物美人のシノと出会い、彼女のけなげな思いにほだされて利休の後を継いだ天下一の武将茶人古田織部の幻の茶器にまつわる人助けに乗り出します。しかしそれはテレビ局や国家機関まで巻き込む大騒動へと発展するのでした、という今回の物語です。前作に引き続き主人公のノリオを中井貴一さん、サスケを佐々木蔵之介さんが演じるほか、今回のマドンナシノの役を広末涼子さんが演じ、敵役となる有名古美術展のやり手主人に加藤雅也さん、アイドル人気の陶芸王子に山田裕貴さんと豪華キャストが顔を揃えています。これ中でも中井貴一さんは古美術関係関連の書籍を読んで役作りを作っていたそうですよ。まあ、前作を見た人はもちろん、見てない人も二転三転させる展開に最後までたっぷり楽しめる 作品です。 映画嘘800京町ロワイヤルは1月31日から東宝シネマズ長崎で公開ですので、ぜひ映画館でお楽しみください。続いての作品は男と女人生最良の日々。フランスの名匠クロード・ルルシュー監督が1966年に手掛け、第19回カンヌ国際映画祭パルムドールとアカデミー賞外国語映画賞脚本賞を受賞した恋愛映画の金字塔、男と女が続編としてスクリーンに帰ってきます。しかも前作のスタッフとキャストが再集結していて、主演のアヌーク・エイメとジャン・ルイ・トランティーニャンが同じ役柄を演じ、53年後の2人の物語を過去のシーンとあの名曲を織り交ぜながら描いています。元レーシングドライバーのジャン・ルイはかつての記憶を失いかけながら老人ホームで暮らしています。そんな父のためにジャン・ルイの息子は父がずっと追い求めている女性アンヌを探し出し、その思いをアンヌへ伝え、別々の道を歩んできた二人はついに再会を果たすという今回の物語です。あのダバダバダダバダバダっていうこう音楽が流れてくるだけで、もうファンはわーっと飛びつくんじゃないんじゃないかななんて思いましたし、しかも昔の映像も出てくるので、昔この映画を見た感情が再びこう蘇って、すごく懐かしい気分も味わえると思います。あの二人が53年の時を経て再会する、しかも当時と同じ役者さんが演じているっていうのがまたこれ魅力的ですよね。もう男と女人生最良の日々、こちらは1月31日から公開中で、長崎では長崎センダラル劇場でバレンタインデーの2月14日から公開になりますので、これデートにいいかもしれませんよ。ぜひ映画館でお楽しみください。続いてご紹介する作品はこちらも1月31日から公開になりました、バッドボーイズフォーライフ。ウィル・スミスとマーティン・ローレンスによる大ヒット映画バッドボーイズが17年ぶりにスクリーンに登場です。マイクとマーカス、マイアミ市警の敏腕デカコンビ2人は若いエリートたちと組むことになるのですが、この若いエリートたちに自分たちがこう年寄り扱いされることがもう我慢できないんですよね。まあそんな中、マイクが何者かに命を狙われ、バッドボーイズ最大にして最後の危機が訪れるという物語です。まあこのスクリーンにこの2人が登場するだけでもなんかワクワクしますよね。もうこれはもうぜひ映画館で楽しんでいただきたいと思います。バッドボーイズフォーライフは1月31日からユナイテッドシネマ長崎佐世保シネマボックス対応で公開中ですので、ぜひ映画館でお楽しみください。さて今日はもう一ついきましょう。こちらも1月31日から公開になりました、 AI 崩壊。22年目の告白、私が殺人犯ですの入江優監督自身のオリジナル脚本で AI を題材に描いた近未来サスペンスになっています。主演は大沢たかおさんのほか、角健人さん、広瀬アリスさん、岩田孝則さんと今活躍している役者さんたちがもうずらずらっと顔を揃えています。まあこれ見ながら、近い未来にこういうことがありえるかもしれないなと、こうちょっとリアムスさんもちょっと感じさせてくれるし、なんかちょっと怖いなとも思って、結構ですねこう見応えある作品になってますので、こちら AI 崩壊は1月31日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応で公開中ですので、これぜひあの映画館でご覧いただきたいと思います。さあ、お年玉プレゼント企画4週目の今日はこの AI 崩壊からオリジナルトートバッグを3名の方にプレゼントいたします。色が青と白と黒の3色あるんですけれども、これはちょっとあのこちらのスタッフであの選ばせてくださいね。応募方法はフラワーシネマのホームページ、または B プレス内の AI 崩壊プレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは2月7日の金曜日となっております。このトートバッグですね、もう色も違うしちょっと柄も違うんですけど、どれもねすごく可愛くて、ちょうどこうお弁当なんかをね、あの持っていくときに使うのにちょうどいい大きさになっていますので、こちらですねぜひたくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ。
お送りしておりますミカのフラワーシネマ、実はですねここで面白い作品がありますので、もう一本映画をご紹介したいと思います。エクストリームジョブという韓国映画なんですが、これ今ただいま全国順次公開中で、長崎ではまだちょっと公開未定の作品なんですが、もうこれすごく面白かったのでちょっとご紹介しますね。犯罪組織を検挙するためフライドチキン店屋に扮した麻薬捜査班の奮闘を描くアクションコメディです。まあ、犯人のアジトの真向かいに見せかけのフライドチキン店を構えて、犯人が現れるのを待つはずが、このフライドチキン店どうせお客さんも来ないし見張るにはぴったりだとこう思ってたんですけれども、ここのフライドチキンがもう美味しいと SNS などでこう話題になっちゃって、大繁盛する大人気店になってしまって、もう犯人を見張るどころじゃなくなってしまうというこう物語なんですよね。で、まあ、ちょっとですね、そのチームがですね、まあ、ちょっと個性的な人たちばかりが集まってるんですけれども、まあ、ちょっと他のチームからちょっとこう小馬鹿にされてるようなこうチームなんですけれども、やるときはやるんですよ。もうめっちゃくちゃもうかっこいいし、しかもそのフライドチキン店の店員までやっちゃってね、もう本当にこれね笑えるし爽快だし、とっても面白かった作品なんですよ。私も今年初めてもこんなに大笑いした映画だったと思います。これ結構ですね評判もいいですし、まあ、ちょっと今長崎では公開決まってないんですが、まあ、この先ちょっと公開になったり、どこかで出会うきっかけがありましたら、このエクストリームジョブぜひご覧いただきたいと思います。まあ、このラジオを聞いてる方で公開地域の方はですね、ぜひ映画館でこれ楽しんでくださいね。よかったら感想なんかも送ってもらったら嬉しいです。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてフラワーシネマのホームページからどんどん送ってくださいね。お待ちしています。さあ、ここでバレンタインの映画のですねメッセージをいただいているのでご紹介したいと思います。ラジオネームインボーさんからいただきました。ありがとうございます。かなり前の映画です。バッテン、トム・ハンクスとメグ・ライアンの何とも言えん距離感の切のをして記憶に残っとるですね。トム・ハンクスの息子がラジオに送ったメッセージばキャッチしたメグ・ライアン、心抜くたまる映画じゃったーと心のこもった長崎愛たっぷりの長崎弁でいただきました。長崎弁、あ、いいですね。なんか長崎弁のこうメッセージがでこういただくと、まあ、こうよりこう温かさを感じるっていうか、なんかちょっと嬉しいですね。まあ本当に昨年のクリスマスメッセージでもこの巡り会えたらっていう、多分これ映画だと思うんですよね。巡り会えたら、この巡り会えたらにメッセージいただきましたし、クリスマスとかバレンタインとこう頭に浮かぶラブロマンスベスト10にこれ入る映画なんじゃないかななんて思います。結構ですねクリスマスシーズンやバレンタインシーズンになると、巡り会えたらって昔あったよね、こんな映画、メグライアンかっこよかった、可愛かったよねとか、トムハンクスの息子さんいい息子さんよねとか、エンパイアステートビルにちょっと行ってみたいななんていうですね、そういう話題なんかもですね上がったりしますもんね。まあバレンタインにですねこういうラブロマンスを見るとまたちょっとこうホッタな気分になりますし、まあちょっとこういう映画のときめきっていうのもですね、もう自分もこう映画を見ながらドキドキっとしながら見れるっていうのもすごくいいですよね。まあ陰謀さんも今年のバレンタインにはまたこの映画見たりするんでしょうかね。陰謀さんメッセージありがとうございました。 まあバレンタインっていうと皆さん結構こう恋愛映画を見たりとかってすることが多いんですけど、逆にですね、私の友人はバレンタインデーだからアクション映画を見たいというちょっと風変わりな友達もいまして、一緒にダイハードを見ようと、バレンタインデーの日に友人の家でダイハード 1,2,3 続けてなんか夜通し見た記憶もあります。しかもチョコレートを食べながらですね、なんかこう別にこうラブロマンスじゃなくてもいいので、こう何かこう映画を見ながらね、そのバレンタインをこう楽しむっていうのも一つのバレンタインの楽しみなのかななんても思いましたし、一つですね、バレンタインに彼にアタックするために映画のチケットをプレゼントして一緒に映画を見に行ったっていう話題なんかも昔聞いたりしました皆さんよかったらですね、そういう楽しい思い出ありましたら、よかったらこちらの方にメッセージ送ってくださいね。そろそろエンディングが近づいてきました。今日のお別れソングは映画巡り会えたらのサントラからジミー・デュラントで時の経つままをお届けします。皆さんどうぞ体調に気をつけて素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。